さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今週の名言はアメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイの言葉です。最初は英語で言います。 Courage is grace under pressure。 次に日本語で言います。勇気とは窮地に陥った時に見せる気品である。もう一度ゆっくり言います。勇気とは窮地に陥った時に見せる気品である。
なかなか名言ですが、落ち久保先生はこの言葉のどこに惹かれましたか？
そうですね、先生含めて私たち医師は日々さまざまな困難な局面に遭遇することが多いと思います。この名言にあるように、どんな窮地に陥っても医師として勇気を持ち、患者さんの皆さんに気品を感じていただけるような強さを持ち、診療に当たりたいと心がけています。
それではヘミングウェイの人物像を紹介してください。
はい、ヘミングウェイは1899年7月21日アメリカのイリノイ州オークバーク、現在のシカゴの西部の近くらしいんですが、6人兄弟の長男として生まれました。母はもともと声楽家で、実は男の子よりも女の子を欲しがっていたため、ヘミングウェイが幼い時は強制的に女装をさせるなど少し変わった性癖があったそうです。ヘミングウェイはそのような母の性癖を子供心に疎んじていたようです。一方、父は医師で活動的な人物でした。ヘミングウェイは父から釣りや狩り、ボクシングなどの手ほどきを受けました。
ヘミングウェイは若い頃から作家を志したんでしょうか？
いえ、そうではありません。1917年高校卒業後に地方紙の見習い記者となりましたが、間もなく退職しました。翌年、赤十字の一員として北イタリアのフォッサルタ戦線、戦争ですね、に赴き重傷を負ってしまいます。戦後はカナダのトロントに渡り、トロントスターという新聞のフリー記者を務め、特派員として、またこれ海外ですが、フランスのパリに渡ります。
パリに行ったことが作家を志すきっかけになったんでしょうか？
その通りです。ヘミングウェイはパリで画家や詩人たちが集うサロンを開いていた米国人の性的少数者 LGBT の女性作家ガートルード・スタインに出会います。スタインはパリに住むユダヤ系アメリカ人で、ヘミングウェイに文章の書き方を教えました。また自宅をサロンとして、当時ピカソやマチスなど著名な画家やポール・エルアールなどの詩人といった芸術家たちが集っていたそうです。
これはまたいろいろ難しいですね。ヘミングウェイとスタインは実際にはどんな関係だったんですか？
そうですね、才能豊かなスタインは世に認められることを求めながら、自分の原稿を書き直したり分かりやすくしたりする手間暇を嫌がっていたため、ヘミングウェイは彼女の原稿の構成刷りを読むなどして手伝ったそうです。またピカソとスタインはお互いに大変影響を与え合っていて、ピカソはスタインの肖像画を描いたそうです。その作品は現在もニューヨークのメトロポリタン美術館に展示されています。
ヘミングウェイはその時期どんな作品を描いたんでしょうか？
はい、スタインから多くを学んだヘミングウェイは行動派の作家となり、スペイン内戦にも従軍記者として積極的に関わり、その経験をもとに他がために金はなる、 これはですね、後に映画化されまして、ゲイリー・クーパーとイングリッド・バーグマンが主演しています。このイングリッド・バーグマンはこの作品にとても感銘したらしく、ヘミングウェイの自宅まで行って、私を主人公としてくださいっていうふうに押しかけていったと言われています。さらにやはりゲイリー・クーパーも主演しています、武器をさらばなどの長編小説を発表しました。彼の作品は完結文体の作品が多く、後に続くハードボイルド文学の原点とされているようです。
ゲイリー・クーパーとかイングリッド・バーグマンというのは我々が子どもの時の名優なんですけれども、今の人はなかなかこの人たちを知らないんですよね。
そうですね、私も詳しくは知らないんですけど、イングリッド・バーグマン、ゲイリー・クーパーの名前は聞いたことが実はあります。
はい、ヘミングウェイはその時期どんな作品を作ったんでしょうか。
そうですね、ヘミングウェイは1952年に老人と海を発表しました。老漁夫の孤独の戦いを通して打ちのめされても破れない人間の尊厳を書き上げ、これによってピリッツィア賞を受賞しています。さらにその翌年1954年にはノーベル文学賞を受賞しました。
そうですよね、その受賞作はこの老人と海ということでいいんでしょうか。
そうですね、老人と海で受賞しています。この年実はですね、名誉あるノーベル賞を受賞したんですけれども、アフリカの旅行中に2度も飛行機事故に遭ってしまって重傷を負ってしまいます。ヘミングウェイは奇跡的に生還してあるんですけれども、その怪我の治療のためにノーベル文学賞の受賞式には出られなかったと言われています。
あ、そうなんですか。ヘミングウェイはパリに渡りましたよね。
そうですね、
その後またアメリカに帰ったんですか。は
い、そうですね、アメリカに帰っていろんな文章も書いたりもしていた
そうですね。なるほど、なるほど、そういうことでしたか。
はい、
それで晩年はどうだったんでしょうか。
実は体力に自信があり、戦争にも何度も参戦したヘミングウェイなんですけれども、実はこの怪我が原因でなかなか体が思うようにならず、1960年にアイダホ州のケチャムに移住しました。その前後から実は長年の不摂生と度重なる怪我によって健康を損ねてしまいました。それ以降ヘミングウェイは肉体的な頑強さや行動的な面を取り戻すことができなかったそうです。晩年には事故の後遺症による躁鬱病に悩まされるようになりました。執筆活動も次第に滞りがちになり、1961年7月2日ヘミングウェイは愛用の猟銃で自殺、61年の生涯を閉じたそうです。
落ち込む先生、
はい、
最後にもう一つヘミングウェイの名言をご披露ください。
はい、これはぜひ、読んでいただきたいんですけど、老人と海です。人間は負けることができないっていうですね、孤独の老人のカジキあるいはサメとの戦いっていうですね、素晴らしいハードボイルドな文章なんですけれども、作品なんですけれども、そこに出てくる名言を日本語で紹介したいと思います。老人はこう言いました。きっと今日こそは、とにかく毎日が新しい日なんだ。もう一度ゆっくり言います。きっと今日こそは、とにかく毎日が新しい日なんだ。このヘミングウェイの名言、老人と海の老人が言ったように、どんな辛いことがあっても負けることなく、日々新しい新鮮な気持ちを持って過ごしたいと思っています。
落ち込む先生、ヘミングウェイのことは私も知ってたつもりでしたが、今日は新しい発見をさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に面白いお話お聞かせいただきました。土肥塾と落ち込む先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。